それでは拝読いたします。一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄りひざまずいて言った。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や溝の中で倒れるのです。お弟子たちのところに連れて行きましたが、治すことができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに私のところへ連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると悪霊は出て行き、その時子供は癒された。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。それでは、取りなしの祈りに続き、説教、御言葉と祈りに固着せよと題し、野口牧師に、メッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって私たち一人一人あなたに名前を呼んでいただいて、尊いあなたの神殿でこのようにあなたを礼拝するその恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。主よ、今も本当に私たちの罪のために、主よ、今も十字架上から尊い血潮を流して本当に主よ、私たちをあがない続けてくださる神の子羊なる尊い清いイエス様、本当に主よ、あなたの皆を魂いっぱい賛美いたします。本当に主よ、私たち罪に汚れたこの者をあなたは本当に今も贖い救い続けておられます。どうか私たちがその一方的なあなたの愛と憐れみに感謝し、本当に主よ、私たち何もないですけれども、本当に主よ、あなたの憐れみによって私たちがこの身をあなたに捧げ、本当にあなたを魂いっぱい礼拝し、そして本当にあなたの作り変えられつつ、私たちもあなたに喜ばれるものと変えられていきますように、どうぞ今日の礼拝において私たちがあなたの恵みを受けて、そして私たちがあなたからの罪の許しと癒しと、そして全てのあなたが備えてくださる恵みと祝福を受け取るものでありますように。主よ、今私たちの心を開き、本当に主よ、天の門を開き、どうぞこの礼拝が本当にその天国のその本当に宴が私たちのこの礼拝においても、私たちがそれに参加する、そういうのを味わうことのできる、そのような恵みにあふれた礼拝となりますように祝福してください。本当に私たち今心の内しがれているもの、さまざまな罪や病の重荷に苦しむもの、本当に痛み悲しむもの、どうぞ一人一人の上に主、あなたの癒しとあなたの慰めが豊かにありますように、天来の慰めがありますように、憐れみ助けてください。主、格別に主よ、本当に先週天に召された私たちの本当に愛する内藤弘子姉妹のことを覚えます。本当に聡し兄弟が先に天に召され、またその後本当に召されていった弘子姉妹、またその本当にご遺族のことを覚えます。どうぞ主よ、本当に主よ、その天国に今本当に凱旋されたその姉妹を本当に覚え、心からその生涯を感謝いたします。どうぞ主よ、その恵みが私たちの教会にも注がれ、またどうか格別に主よ、内藤さんご家族の上にどうぞありますように。そして本当に足りない私たちの本当にこの伝道の働きですけれども、どうぞ主よ、あなたがこの教会を通して恵みがいよいよ注がれ、この地域に注がれ、まだあなたを知らない本当に方たちに、あなたにある知ることの、あなたを知ることの喜び、その天国の喜びを伝えるものとして、私たちも本当にあなたの御用ができますように、この教会を豊かに祝福してください。天国にすでにこのような祈りが、尊い祈りが積まれていっていることを覚えます。本当に私たちも天と地と心を合わせて本当に一つ思いになって、この地上においてあなたの御国を成していくことができますように導いてください。どうぞ私たちが今日の御言葉を通してもあなたの御心を深く知り、また御言葉を聞くだけでなく行うもの、信じて従うものへと私たちを作り変えてください。聖霊様、この場を支配してください。 くださり、私たちにイエス・キリストの恵みと神の愛を深く深く示してくださいますように、憐れみ助けてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエス・キリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。
先ほど朝利兄弟の方から、祈りの前にですね、語られましたように、先週の7日木曜日のもう夜中、木曜日から金曜日に変わるその時間にですね、内藤裕子姉妹が天に召されました。私もですね、赴任した時、私の赴任した時にはもうすでにもう意識なくですね、病床におられたので、私は直接お話しする機会もありませんでしたけれども、もうお話だけをですね伺っています。そしてまず佐野先生から私が引き継いだ時にですね、内藤さんのことをご紹介いただいて、このような方がおられますということで引き継ぎを受けました。で、今日ですね、遠くアメリカの地から、ひろこ姉妹のですねご長女であります光さんがですね、テネシーで今アメリカの方とですね結婚されて、立派なクリスチャンホームを形成されておられます。本当尊いですね、このような祈りが本当に内藤裕子さんに捧げられます。そのことを通して私たちの教会にもですね、この本当に祈られてきたんだなということをすごく思い、また本当に聡さんがですね、私もお会いする機会はなかったんですけど、いつも民社記念、商店社記念礼拝の時にはここに写真、本当にもう穏やかな写真がですね飾られて、もう写真見るだけで恵まれるような、そういう方の本当にですねお写真で、その聡さんの信仰の生涯についてですね、私も伺っております。そのような尊い兄弟のまた祈りがですね、天国からずっと捧げられていたんだなということを本当に覚えます。またけれども、またこういう本当にこのような機会がないと、なかなかそのような自分が祈られているということ、目に見えないところで祈られているんだ、教会は守られているんだ、天国からも祈られているんだということをですね、本当私たちは忘れていけないなと本当に思います。ひろこさんの亡骸もですね見ながらもですね、私は何も本当に語ることはできなかったけれどもね、本当に姉妹が尊い、また本当に何かを追ってこられた姉妹のような気がしてですね、本当になりませんでした。そして今一粒の麦として天に召されたこの姉妹が、いよいよ本当に天国で今ですねイエス様と共におられる、その天国での喜びを覚え、またいよいよ私たちの教会が本当にですね、伝道に立ち上がっていかなければいけない、そのことを覚えますし、また格別にですね、ひろこさんの愛する、さとしさんの愛する、またひかりさんの愛するですね、みきさんの本当にまだ主を信じておられないですけれども、本当にみきさんのご家族に、またどれぐらい奥様がですね本当にその義理のお母様あたるですねひろこさんのために仕えてこられたのか、もうですね、時々道でお会いしたりするんですけど、いつも変わらない笑顔を見ながら、本当素晴らしいお嫁さんだなと思いながらですね、本当にそのようなご家族のご愛に支えられてきたんだなということを覚え、また本当に私たちはそのような方たちにイエス様の愛を伝えていかなければならないということ、その責任を覚えております。ですね、ひろこさんはですね、ここにちょっと本を私も改めて拝見したんですけれども、これはひろこさんのご主人の内藤聡さんの介護、在宅介護15年の奇跡ということで書かれた本で、ある日突然妻が痴呆症になったという本です。で、53歳の若さで若年性のアルツハイマー痴呆にかかられて、それから80歳で天に召されるまで27年間その中で闘病をされたですね。で、その中でご主人がその介護の中で天に、大腸がんでですね天に召されて、この教会の牧師先生の佐野先生の指揮のもと、まあ、多摩霊園の方で指揮がなされました。で、その最初はですね、この教会に来られる前は、アッセンブリーでもない、その最初の宣教師がされた、伝道されていたその教団、まあ、今はもうその教団なくなっているそうなんですけど、その教団でに、集われる、最初光さんがですね最初にクリスチャンになられて、そして、その教会がなくなったそうなんですね。そしてアッセンブリーの教会がそこに、まあ、後を継ぐようにして、そこで、派遣されたその北野先生という、北野光一先生という先生がそこで牧会をされ、そしてそこでご主人の聡さんがバプテスマを受けられ、そしてまあ、すでにもう病気になっておられたんですけど、ひろこさんが洗礼を受けられ、そして、まあ、その教会も なかなかその場所で伝道することができなくて、今はもうその場所にないそうなんですけど、でご自宅が近いから、そしてその教会になかなか通うことができないからということで、こちらにお二人で展開をされて、そしてというそういうですね経緯があります。でその経緯の関係上ですね、告別式においては北野先生がですねメッセージを語ってくださいます。で今北野先生はアッセンブリーの進学校の校長先生をされているような、本当素晴らしい、私もお会いしたんですけど、素晴らしい先生でですね、そのような先生の祈りもあったしですね、本当にもう本当に多くの方に祈られてたんだなということを本当に覚えております。で私はですね、そういう中なんですけれども、今日はですね特に癒しについてメッセージを語らせていただきたいと思うんですね。で今私たちの愛する中川夫妻、また私の子供たち、真ん中の2人のですね友と聖也、また中川さんご夫妻、また青木くんが福岡の癒しの聖会に出席しています。でちょうどこの時にですね、ひろこさんが召されたこと、本当深い私たちのつながりを覚えるんですね。でそれは私たちの教会にはこの癒しの恵みが注がれる教会になるということ、そのことはですねもうビジョンとして与えられているんですね。それは私の母教会の、それこそ福岡新生教会の今主任牧師をされている武田純正先生が玉川教会のことを祈っていた時にね、玉川教会の幻が見えてきて、教会から癒しの水がですねこうずっと新しい教会になっているそうです。この教会がもうこれよりさらに新しくなって立派な教会になりますよ。やがてね、人が溢れてきてね、入りきれないぐらい人が溢れてきてね、建て替えなきゃならなくなります。そういう時が来ますよ、やがてね。そしてその教会もうビジョンですから、幻でその将来のことをね、もう映像でこう祈りの中で見えた。その教会に自分が賛美のですね、こう賛美集会に自分が講師としてこう出席してる。そしたらその教会にこう入ってくるときにですね、そこにもう水が下で綺麗な水がこう流れて、真ん中が水が流れている。そしてそれはまさにですね、このエゼキエル書47章のですね、この天の癒しの水が流れる教会。このように書かれてある。彼は私に言った。これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海、すなわち汚れた海に入っていく。するとその水は綺麗になる。川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生き返る。水が流れていくところ、すべてのものが生き返る。このね、この水がこの教会に流れていく。そして多くの人を癒す教会になる。今日小坂井兄弟来られてますけどね、本当小坂井兄弟も必ずこの癒しに預かってですね、そして生きた証人になりますですね。皆さん、私たちの生涯は限られていますよ、時間はね。でもね、私たちがこの生涯において、私たちが本当主からの健康が与えられてね、そしてね、生きて主を証しする教会になる。これがどれぐらいですね、本当私たちにとって大切なことでしょうか。私はですね、本当にこの教会にこの癒しの水が流れてこなければいけない。そして私たちはね、本当ね、内藤さんのことを覚えるときにですね、本当にこれは私自身の問題です。ですね、その教会に誰がということではなくて、ただ私自身の問題として、本当にね、本当は癒して差し上げなければいけなかったと思いますよ。本当にね、それはね、もちろん天国におられるから、もうですね、もう勝利です。もうね、本当に主を信じて、そのような病気、病の中で、ね、主を信じて天国に凱旋されましたから。けれども私は、ね、この本も読みながら、ね、本当に立派なです、ね、ご主人ですよね。でも本当にです、ね、その立派なご主人の介護の中でも、本当にご主人が先に召されですね、でもその時本当に私たちの教会が、これは誰がという問題で、教会がですよ、教会にその祈りの火があれば、本当にご主人の病も癒しですね。そして本当この姉妹のためにも私たちが祈ってね、癒されるか癒されないか、それはもう主の御手にありますよ。でも少なくとも私たちはね、やっぱり病と戦っていかなければいけないし、本当にこれをね、ただ美談で終わらせてはいけない。本当に通ってですね、これは素晴らしい、本当にこの介護の素晴らしいですね、ご愛の中で、家族のご愛の中で召されていきました。本当にこれは一つの勝利です。けれども私はもう一歩突っ込んでね、この教会に大勢いますよ、この地域にそういう方々がね。そして本当に介護で苦しい、昨日もね、私はニュースを見たらね、97歳と91歳のね、ご夫妻がいてね、91歳のご主人がですよ、97歳の奥様の介護をしている。で、その介護に疲れてね、そして91歳のご主人が97歳の奥さんを殺したってね、刺殺、そういう 事件がありますよ、皆さん。90歳で介護をされて、そしてその中でも本当に介護に疲れ果てていく、皆さん。これ現実ですよ、皆さん。本当にね、大変ですよ、介護をしていくね。でもそういう中でね、私たち、一体何がね、本当に何を一番求めているのか、人々はね。やっぱり癒してほしいんですよ。その介護の疲れも含めてですよ。私たちは癒されたいんです。癒しを必要としているんですよ。ですね、本当に苦しんでいるときに、そこに教会が行けないとね、本当ただ慰めということではなくて、本当にその現実ですよ、病というのは。介護というのもこれ現実、厳しい現実ですよ。その現実に触れるようなね、本当その呪いです。病と呪いの現実をひっくり返すようなね、そういう力をね、教会が与えられているんですよ。もし教会に与えられていないなら、本当にそれは私たちがすべきことではないでしょう。もうね、最後、牧師だってね、見取ることがね、仕事かもしれない。でも牧師の本来の仕事は最後見取ること、これも一つの牧師の仕事だけど、やっぱりね、本当その現実にまで触れることができる。それは牧師の仕事というよりも、教会の仕事ですよ。教会が本当に今苦しんでいる人、その人のところに行ってその人の現実をひっくり返すようなね、そんな力をね、私たちが持たなければいけない。その日本の教会に一体その、ね、今日のところでも悪霊の現実をひっくり返す。イエス様が、ね、言われてるんですよ。今日のところでもですね、この、ですね、このですね、今日のところでですね、ですね、一同が、また17章14節、一同が群衆のところへ行くと、ある人がイエスに近寄り、ひざまずいていった。主よ、息子を憐れんでください。転換でひどく苦しんでいます。たびたび火の中や水の中に倒れるのです。お弟子たちのところに連れて行きましたが、治すことができませんでした。ね。悪霊付きですよ。人間の力でどうすることもできないんですよ。だから、それはしょうがないよね。で、私が、いや、代わりに癒してあげようとはイエス様言われなかった。イエス様癒しましたよ。言われたけど、その時になんと、イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに、私のところに連れてきなさい。そしてイエスがお叱りになると、悪霊は出て行き、その時子供は癒された。イエス様はね、誰を叱られました？悪霊を叱られたんだけど、悪霊を黙れと言ってね、一言でイエスは癒したんだけど、その前にね、弟子たちを叱ったんですよ。ということは、教会に対してね、イエス様は教会に期待してるんですよ。教会に癒してほしいんですよ。教会に悪霊を追い出してほしいんですよ。そして今この日本の現実がどれぐらい悪霊にね、抑えられてる現実ですか？私たちの現実を見るときにね、本当に私自身も含めて、罪の力にまだ捉えられています。イエス様の許しを受けています。イエス様とのですね、関係は、イエスの一方的な、ただ十字架の血潮によって私たちが許され、天国に入ることがもう約束されています。神との関係は回復されました。けれどもね、私たちの現実の世界において、私たちはやっぱりまだね、罪の様々な力に捉えられているんですよ。ね、それをちょうどね、もうちょっとこう図にするのはこう難しいんですけどね、こう人間という存在があったらね、中においてはもうね、イエス様を俺信じます。神との関係が回復された。でもその外側においてね、いろんな力に抑え込まれていて、そして内側のイエス様との素晴らしいこのね、コイノーニアと言いますけどね、交わりですよ。本当に素晴らしい神との関係がね、突破してね、そしてそれが溢れて流れていかなければいけない。今日の教会学校で語ったですね、学んだのは、ナルドの行為をね、割って、石膏の壺を割ってですよ。そしてそれを惜しみなく注ぎかけた、その女性。私たちもね、みんな、与えられてる、イエス様を信じることで素晴らしい恵みがみんなナルドの行為を持ってるんですよ。300万円もするような、まあお金では買えることのできない。でもどうしてもそのね、石膏の壺が固くね、あってね。そしてそれを砕かないとそれが流れていかないんですよ。敵に抑え込まれ、それが悪霊の力ですよ。ですね。私たちはいわゆる悪霊って一言のように思うけどね。でもやっぱり私たちは様々な力に捉えられてる。もう私自身を見てもですね。まあ本当にそれはやっぱり時間がありますよ。かかりますよ。私はクリスチャンになったのは早いですよ。小学校5年生くらいクリスチャンホームでしたからね。でもね、本当にやっぱり成長していくとね、この世の力にね、抑え込まれてね、だんだんと大学生に入るとね、もうタバコぐらい吸おうかなと思って、タバコ吸ってね、お酒を飲んでね、本当、そしてね、だんだんとね、そういう罪、最初はね、そんな大したことないと思う。
ちょっとぐらい、あんまりクリスチャンホームでね、あんまりね、何この世のことを知らないのもね、なんかちょっとつまんないなと思ってね、そのぐらいですよ。でもね、やっぱり力があってね、そして本当に私の中にあった清いものがね、だんだん力に抑え込まれていってね、そしてね、なんか、クリスチャンであることはなんか恥ずかしいかのように思ってね、友達にも、今まで言ってた友達にもだんだん言わなくなったりね、それだんだん離れていく。これ一つの力ですよ、皆さん。ね、私たちクリスチャンはどうでしょうか。本当にね、このイエスですね、このパウロがこう言ってます。罪の力からの解放。これが成果です。義人と成果の問題。今日の癒しというのはね、義人と成果の関係に例えられるんです。どういうことかというと、神様を信じました。イエス様を信じました。そして義と認められました。でも私たちはね、様々な力がやってくる。それはこう書いてあるパウロがね、あなた方は今は罪から、これは今っていうのは、これは生化された人のことを言って、この私たちは今日この今の段階に生きてないといけないんですよ、私たちはね。今あなたはこの状態になっていますか？ね、これが生化ですよ、皆さん。あなた方は今は罪から解放されて、ただ許されてではないんですよ。ね。許されて、もうもちろん許しが一番です。許されないと解放はない。許しが、関係が変わらないとね、まず一番、イエス様を信じて救われないと話にならないですよ、皆さん。そうじゃないと自分が罪の力を捉えられていることさえわかりませんよ、皆さん。ですね。例えば、まあ、タバコで、ね、タバコがですね、悪いつら、健康に悪いっていうのがあってもね、本質的にはですよ、これ神との関係ですよ。まあ、タバコじゃなくても何でもいいんですけど、神との関係にならないとね、本当に自分はね、なんで、俺の体は俺が使って何が悪い。極端に言うとね、自分の娘がですね、そういうですね、売春をした。で、私の体じゃない。どう使って、何したって何が悪い。開き直られたら皆さん、本質的にそれに対してダメだということできますか皆さん。結局最後突き詰めていくとね、神と自分との関係なんですよ、皆さん。その関係が変わる。自分の体は自分のものじゃない。これは神様のものだ。神様に作られ、神様に愛されているものだ。だからこのすべて、自分の存在のすべてを用いて、神様にお返ししなきゃいけないって。これがね、義人さで、本当に許しを受けた者の姿でしょ？でも、そうじゃない。私たちは、礼において、神様を礼拝しているけどね、いや、ちょっとぐらい、いろいろ私たちの生活の中で、その許しの恵みが生活のすべてに及んでいくこと。これが成果ということなんです。成果されていく。義人と成果の関係ですね。そして、それを解放されるということ。私たちの体も、私たちのすべてが、罪の力から解放されていく。その許し、関係が変わると、その許しが、関係がですね、神、私は、神様によって、イエス様によって救われました。ですね。それと、自分の存在、その存在は神様のものですという、そこに至るまでにはね、やっぱりある程度の、これ、ある程度のこれ戦いがいるんですよ。時間差がありますよ。バプテスマを受けてクリスチャンになってからね、それから本当に解放されて、私たちが神様のものになり、この神様の栄光を表すものに変えられていくということ。このね、この戦い、この間ですね、この部分をしっかり教会が戦わないとね、私たち自身が変えられていかない。それがね、破れていかないんですよ。恵みになっていかないんですよ。そしてただね、道徳的なこと。だから教会が遠いですよ。本当にこの世の中で苦しんでいる人。そういうギリギリいっぱいのところでね、経済的な問題も含め、家族の崩壊の問題、学校の崩壊、もう様々な癌やもう呪いに満ちているこの世の中においてね、その罪の力から解放までいかないと、私たちの宣教が力強く前進していくことができないんです。それをこう言ってパウロはね、あなた方は今は罪から解放されて、神の奴隷となり、皆さん、ここまで言ってますか？皆さん。ね、神の奴隷ですよ、皆さん。私たち究極的にはね、罪の奴隷か神の奴隷かどっちかなんですよ。中間はないんです。だからね、それこそ中高生とかね、そういう本当ね、修羅場、あの人たちなりにですね、もう中高生とかね、一番多感な時でしょ。だからもう突き詰めて物事考えるんですよ、ある面において。大人になるとね、だんだんその辺をね、まあ世間の常識とか世間体があるだろうとか言うけどね、世間体って通用しないですよ、本当に本気でね、中高生なんかがね、売春して何が悪いって。万引きして何があると本気で開き直ってきたらね、殴りますか皆さん。道徳的に何か語ります。もちろんそれも大事だけどね、本当 用、そういう現実、悪霊ってそういう現実ですよ、皆さん。人間の道徳や教えが通用しない。悪霊に疲れてる人にね、正しいことを口で言ったってどうしようもないですよ。だから今、体罰っていうのは問題になってますね。でも、じゃあ体罰でやりますか、皆さん。でもこれ体罰じゃなくてね、でも力がいるんですよ。その人の現実をひっくり返す、これ愛の力、体罰じゃなくてね、本当の愛の力が必要なんです。それは何か、それは、私たち自身が、教会がですね、罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。聖なる生活の実がね、私たちの生活の中で結ばれていく。どうですか皆さん、聖なる生活の実が結ばれていますか。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。私たちは罪の奴隷となって死に至るか、それともね、私たちが神の奴隷となって、そして永遠の命に至るかですね。皆さん、私たちはね、二つに一つなんです。さあ、本当にですね、私たちはもう一度、私たちが本当にですね、そのどこにつながっているでしょうか。そしてそれはね、イザヤ書の53章、先ほど詩を読んでいただきましたけど、そのイザヤ書においてはですね、こう言われているんですね。彼の癒しはね、どこから、十字架から流れる恵みなんです。すなわち、神との関係が正しくなれば、当然癒しが起きるということ。これはね、だから癒しというのは本質的な問題。付録じゃない。本質なんだ。だからね、ラッキーな人は癒される。ね、そういう問題で、本質的に癒しというのは福音の本質に含まれる。だからこう書いて、イザヤ書53章5節で、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ね、負っている、担っている。ですね。だから癒しが起きる。引き受けないとね、そんな癒しってのはね、そんなね、手品みたいなもんじゃないんですよ。引き受けてるんですよ。負ってるんですよ。だから癒しが起きるんです。ですね。このですね、そしてその後にですね、ここ、53章の6節、この後にこう書いてある。イザヤ書ですね。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。ですね。これはね、罪ということで、現在という。私たちがね、それぞれの方角に向かって自分勝手な生活をしたですね。その結果として、その罪をすべて負った、その罪、そしてそれから、それとね、私たちは癒しということがね、深く関わっているということ。すなわち、私たちが罪を犯してね、遠くに行ってしまった、その結果として私たちはさまざまな病や呪いをね、身に負うものになった。でもね、イエス様はその罪も病も呪いも全てを引き受けてくださった。その全存在、私の全存在、罪だけじゃない、罪がもう中心ですけどね、私たちの存在そのもの全てをね、主は引き受けてくださったんだ、追ってくださったんだ。皆さん、本当にね、私たち教会がね、それは本当私自身の問題です。本当に祈りが足りなかったことをね、本当に悔やらためなければいけない思います。そしてそれは私たちがね、結局ね、これは私たちが誰がどうしたとかね、またこうすればよかった、ああすればよかった、よくね、やっぱりね、本当にそう、必ずそれは起きるんですね。私たちが親しい人を亡くなると、当然の感情としてね、もっとこうしとけばよかったですね、そういう過程があるので、グリーフってですね、そういうあの心理学を学ぶとね、そしてそれを通ることがまた慰めになっていく。そういうところを一度通ってね、そして、ああすればよかった、もう自分は悪い、自分を責めるんです、必ずですね、人間というのはですね。でもね、そういうことを言って悔い改めて、そうじゃない、人と自分がああすればよかった、そういうもう存在そのものなんです。神様との関係なんです。神の前でね、神の前に立った時に私たちはね、だから、ああできなかった、そういう逆を言うとね、でも人間は自分で、でもできなかったよね、無理だったよね、 あ、じゃあってそう思って自分をやっぱり慰めていく。でもそういう問題ではないんです。皆さん、できたできなかったの問題じゃない、あなたの存在のあり方です。どういう姿勢で向かっていたかということ。こういう本当私たちがね、辞める、例えば辞める人が起きた時に、その時に私たちは本当に祈って差し上げることができているだろうかですね。それは担う姿勢です。そして本質的にはイエス様が全てを担っているんですから、そのイエス様が本当に全存在を、ね、担っているんです。そのイエス様の恵みに生きている教会は本当に私たちは、だから教会にしなければいけないことは祈りです、ね、一言で言うなら教会が、ね、祈らなければいけない。本当にね、祈りの教会にならなければいけない。これからこの教会は癒しの教会になるということはね、祈って解放する、そのような教会になるということです。そしてイエス様がこうですね、言われましたですね。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。これはメシア、救い主はあなたですか。ですね、そしたらね、イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。見聞きしていることをね、ヨハネに伝えなさい。どういうことか。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らせされている。私につまずかない人は幸いである。ね、だから福音の本質はね、それが印となって現れる。外側に向かってイエス様の、ね、その恵みや罪の許しの恵みは内側で留めておくことができない。外に向かってそれが溢れてくる。そしてそれがね、癒しになっていく。だからね、イエスがキリストであることのね、それこそまあ証拠っていうかね、印はね、それはこのようなね、ことが起きている。これはどれぐらい私たち今の特にまあ日本のといくっていうかですね、ですね、クリスチャンと感覚がだいぶずれてるんじゃないですか、皆さんですね。イエス様がキリストであるということは、本当にイエス様が キリストって皆さん聞かれたらどんなふうに答えますか、ね、一生懸命ですね、聖書を教えようとしてね、いろんな、いやね、イエス様愛の人だですね。でもね、皆さん愛と一言で言うけどね、本当にイエス様の愛ってこういう愛ですよ。皆さん本当にその人の現実に触れる愛ですよ。本当に傷んでる人がその人を癒す愛ですよ。皆さん足が目の見えない人だったら見えたいんですよ。皆さんね、愛だって口先で言ったって愛されてるって言ったら見えたい人、見え、本当にその人が一番苦しんでる、そこに触れることのできる、それがね、愛でしょ。皆さんもちろん最終的にはね、本当にそれがやがて私たちがこの地上での生涯を終えるわけですからですね、見える、こういわゆる肉体の目が全てじゃない。でもやっぱりそこの本当に一番その人が苦しんでる人に届かないとね、イエス様が救い主で告白に至らないじゃないですか。皆さん本当にイエス様、そのようなね、事実を起こすような、そういう宣教をね、教会がしていかなければいけない。本当にその傷んでいるところに触れる。ですね。また、マルコ伝16章15節。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。そしてね、そして主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。だからね、この前半の部分で終わっちゃいけないんですよ。天の右の、イエス様どこにおられますか？天の右の座におられます。で終わるんじゃなくて、今私と共に働いています。ですね。右の座に疲れたんだけど、そう、右の座に疲れて天国でイエス様がね、ゆっくりされてるんですか今。そうじゃない。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになったと書いてますよ。皆さん、ね、主は今も働いていますよ。皆さん本当にね、 私はですね、私の父親が25歳で天に召されてますけど、私は本当最近ですね、深く父親の愛を感じることを思いましたね。私は今福音宣教にインドネシアに出ていこうとしている、そういう時にですね、本当父が今まで祈ってくれてたんだな、本当に思います。皆さん10ヶ月の子供を置いてね、クリスチャンでね、25歳で天に召され、どんな思いでね、私も小さい子いますけど、天に召されたか、私は本当にね、実感として湧かなかったけどね、本当にね、どんな思いだったんだろうと思うとね、本当、でもその祈りが今私をね、支えてるんだな。その祈りが宣教にね、突破させていただいてるんだなと思いますよ、皆さん。そうです。天国のね、天国で祈ってるんですよ。だから私はね、あえてこの前から、永眠者って、ね、書いて、昇天者にしたんです。ね、眠って、長く眠っている。なんか、眠っていると言うとね、本当に安らかにお眠りくださいって言うけどね、まあ、ある意味で天国に行くとね、本当その祈りが清まるんですよ、天国に行った人の祈りはね。本当清いく祈りがね、清まって清まってね、そしてね、私たちに注がれてるんです、皆さん。私はね、内藤弘子さんのことを思ってもね、本当にね、ですね、本当に祈られてたと思いますよ。ですね、そしてそういう清い祈り、ある面においてはもっと清い、何もできない方の方が清いんですよ、祈りがね。私たちはね、いろいろね、自分がこれだけ伝道したとか、なんとか、牧師はね、ある面で本当に汚いなと思います、自分でね。本当、でも一番清いのは何にもね、できない人がね、本当清いと思いますよ。そしていろんな方の罪を黙って追っている、私たちには分からないけどね、祈っている、そういう方たちがおられるんですね。そして天国からね、祈りが捧げられている。言うまでもなく主はね、もちろんそれは主がおられるから祈れるわけ、天国があるわけですけどね、主はね、死んでよみがえられたということはね、これは今も私たちのために祈り続けておられるんですよ。主は共に働いてるんですよ、今もですね。で、私たちがね、主が働いておられ、主が悪霊を追い出されたように、今もその力を持って、そしてそれをどこに委ねられたかというとね、教会に委ねられたんですよ。イエス様は、やっぱりね、時間と空間の制限がありました。でもね、今イエス様は聖霊としてどこに行っても働くことができるようになったんです。でもその権威を教会に委ねられたんです。教会がその権威を用いなければいけないんです。ですね。私たちがですね、でこのですね、イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。そしてイエス様はけれどもね、私たちに対してそのですね、信仰を持って追い出すための方法をイエス様は私たちに委ねられました。それがこの後の弟子たちの質問です。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。ですね。信仰がね、これはね、オリゴっていう言葉なんですね。ギリシャ語のですね。これはね、小さいとか薄いという意味です。ないとは言われなかった。ないわけじゃないけど、ちょうどね、イエス様との関係が回復されて信仰あるからね、イエス様救い、誰もイエスを救い主と告白するのは聖霊によらなければね、イエスを救い主と告白できないから聖霊様もおられるんだけどね、あまりにも聖霊の働きが薄いんです。あまりにもこの世にね、使ってしまって。そして私たちがね、もう本当にこのですね、その信仰が突破していかないんですよ。ね、もう薄められてしまってね、あるかないかわからないんですね。そういう信仰。ちょうどですね、この、ですね、もう味が薄いとね、もう美味しくないよ。それから薬、もっと言われる薬でもね、有効成分がありますよ。あんまり水で薄めるとね、飲んだって効果がない。逆を言うと毒だってね、そうですよ。毒もあんまり薄めると効果がない。薬も同じですよね。そしても毒にも薬にもならないって。だから悪霊の働きさえもわからない。精霊もわからない代わりに悪霊の働きもわからない。もう平行状態ずっとね。そして自分が呪いの中にあることも、自分が罪の中にあることも、それもわからない。なんとなくなんとなく。生ぬるいクリスチャン。ね、でもそれは私たち、それでいいとはイエス様も言われない。悪霊の働きも起こらないようなね。そんなリバイバルはダメですよ、皆さん。てかリバイバルって結局聖霊と悪霊がはっきりするということです、皆さん。私たちがはっきり自分の中でこれは罪だ、これは癒されなければいけない、この問題解決しなければいけないという、これは天国に持っていくことができないというですね、これはこの地上に置いていかなければならない、あってはならないものだということがね、はっきりとそれこそリトマス試験紙につけるとわかるようにね、それがきれいに色分けされていくですね、皆さん。それがね、 これ私たちのね、それが聖霊様の働きですよ。でそれがそうなれって言ってたもんね、信仰の薄いからだ。そしてね、はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もないと書いてますよ皆さん。あなた方にできないことは何もない皆さん。本当にね、私はね、このさとしさんのこの本をね読みながらね、やっぱりねこの無念さが伝わってきますよ皆さん。本当にね、やっぱりね、教会にですよ、教会にここに移れというね、その信号移るんですよ、移れって書いてあると本当に病が来たらね、癒されたいんですよ皆さん。でイエス様癒したいんですよ、問題を解決したいんですよ。無念さを残しちゃいけないんです、私たちはね、最後まで戦わなければいけない。書いてる、はっきりはっきり、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じ、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。皆さん、本当に私たちにできないことは何もないの、皆さん本気で信じましょうよ皆さん。本気でね、私の家族が救われること、私の病が癒されること、私の問題が解決することを信じましょう。でもね、やっぱりね、その時その時ですからね、その時だから、ここ今ここでとイエス様が言われたようにね、私過去にもう振り返ることはできない、今のメッセージとして語ってるの私はね。そしてそのような祈りがね、里石さん、ひろこさんが今天国から祈っていると思うから、私たちの教会員ですからね、はっきり私たちがね、教会の祈りにしなければいけない、これをね、ね、私たちの教会の責任です。これはね、本当私たちがね、これから先、私家族にこういう問題が起きた時には、私たちが出て行ってね、本当命をかけて、その家族の痛み、家族の苦しみ、教会が担わなければいけない。担って共に苦しんでね、そこまで行ってですよ。本当私たちがね、癒して差し上げなければいけません。そのね、この教会テレビにまで取り上げられてね、社会的な話題にまでなってね、アルメニアにおいては本当にね、すごいその時のね、そういう評価されたんですよ。でもね皆さん、そのようなこの世の評価っていうのはやがて過ぎていくんですよ皆さん。本当にね、私たちが本物をね、この世はね認め、もし癒しが起きたとしたらね、それはこの世は認め、別にテレビでも取り上げないと思いますよ。それはね、癒しは理解、この世では理解できないからです。あ、そんなこともあるのね、はははで終わりますよ。でも皆さん、ね、本当にね、頑張ったから努力したからですね、そういう私たちはね、そういうことってこの世から評価されるんです、ですね。ね、でも私たちはこの世の評価を求めてるんじゃない。本当に傷んでいる人、本当に苦しんでいる人が癒されることをね、私たちはね、願わないといけないですよ。教会よくやってるねということ、それで評価されて、いや教会頑張ってます、チャリティーをしたりなんとかするとね、この世で教会頑張ってるねって評価される。でも本当そういうことを求めてるんじゃない、イエス様が求めてるのはね。イエス様が求めてる、誰も目につけ、誰からも捨てられてる人、この世から見捨てられてる人、その人のところに行って、良きサマリア人がね、自分のものをね出してですよ、自分が全部引き受けてですよ。そしてこの人、もっとお金がかかったらね、私がね、もっと出しましょうと言ってね、その人引き受けて担ってるんですよ、痛みをね。だから癒しが起きる。ね、本当私たちはね、そのような、本当に教会、本物の教会になりましょう。偽物っていうのは外面ばっかりいいんです。でも本物はね、本当に食べてみないとわからない、ね、中に入ってみないとわからない。そしてそれは永遠に続くんです。皆さん、永遠に続くものをね、本当に求めようではありませんか。皆さん、今本当に私はですね、サトシ兄弟直接お会いすることはありませんでした。でもサトシ兄弟がまたひろこ姉妹が天国で本当に清められた、そのお姿で一体私たちの教会に何を願っているんでしょうかですね。もう一度私たち深くですね、この時覚えたいと思うんですね。そして本当に私たちが人からの評価ではなくて神からの評価を、本当に私たちが得るもの、神からの称賛を受ける、神様にしてほしいこと、それは弟子たちに言われた悪霊付きの人、もうこれはね、もう私たちの目から見たらもうなんていうか、この人を追い出せなかったからといってね、教会に誰も文句言いませんよ。これはね、もう今で言ったらもう精神病院に行くような人ですよ皆さん。それが教会の仕事でもないと私たちは思うし、 またですね、その何の痛みも感じないというのが私たちの肉の思いですよ。もうしょうがないよね、なんかこの人もいろいろあったんだろうねと。冷たいんですよ、人間というのは本質的にね。本当に家族、お父さんが必死になってるでしょ。お父さんぐらいにならないとね、こういう本当に人の、ね、ことを痛みってわからないんですよ。皆さん大変だねぐらいですよ皆さん。でも本当に、ね、肉親になったらどれぐらいそのことは重たい現実ですか。自分の息子がこうなったら本当どんなですか皆さん。弟子たちはね、で追い出すこと、弟子たちもなんかしないといけないと思うけど、追い出せなかった。丸子でね、議論してって書いてますよ。議論してね、なんでこの人はこんな風になったんだろう、いろいろね説明してみて。そういう問題じゃないですよ皆さん。イエス様一言ですよ、追い出せってこと。それ以外何もないんです皆さん。問題は解決しなさい、その人が一番してほしいと思うことをあなたたちはしなさいですね。それだけです皆さん。単純です皆さん。そしてそれをしなければいけません。私たちが他のことでごまかすことがないように、いやこれもやってます、あれもやってます、頑張りました、ね、イエス様はね、もちろん私たちの精一杯をイエス様はご存知です。でもね、私たちがどこかで頑張りということさえもね、自分の中で言い訳にすることがないようにね、もうそれ頑張ったか頑張るのか、もうそれは誰も評価できないです私たちね。もうそれはもう一人一人主の前に立つ、その時に行かないとね、もう自分でもわからないですそれはね。でもただイエス様が望んでいることはね、本当この事実を変えてほしいということ でそのためにね、まあ、今日はそこまで語ることできません。いや、まあですね、ちょっと本当にもうその前置きのところで終わってしまったんですけど、ね、もう一言で言うならね、祈れってことです。もう必死で祈れってことね、でそれは自分の頑張りをね、頑張りを自分のぐるぐる回っちゃうの私たちはね。その努力も主が与えてくださることだけど、その努力と祈りを結びつけろってことですよ。しっかり神の前で努力しろってことですね。自分で頑張って自分でいろいろやったりなんとか、それも尊いことだけど、でもね、それはやっぱりね、どこかで私たちの中で空回りしちゃうんです。これだけやっているのにとかね、なんでだとか、あいつはやってくれないとかね、いろいろ空回りするんです。もうそれも含めて全部を神様に集中するんです。神に祈るんです。それで全部言い訳とかなんとか出てきたら全部神との関係にするんですよ皆さん、ね、それは最終的にはね、神様がいるのにどうしてって言って、それでそれも祈るんですよ。それも含めて神のもん全部必死で門を叩くんですよ皆さんですね。自分の失敗も自分の弱さも自分の罪も全部を持って神の前に出ていって必死で相撲を取るんです神様と。そして解決してくださるまで祈るんです。皆さん問題はひっくり返ります。皆さん問題ひっくり返りますよ。そして本質的な変革はね、自分自身に変革が来ますよ皆さん。ヤコブからイスラエルの転換、その時には自分の中の言い訳とかね、なんとかとかね、そういう理屈、神様がいるのにどうしてとかね、なんでこんな病気が神様は与えたのかとか、なんとかとかかんとかでやっぱあるんですよ。そういうものも綺麗に神様が洗い去ってくださいますし、それと同時に事実病の癒しも起きます。でも私たちの中に熟々したね、なんで俺はこんなに頑張ってるのに、なんで俺だけこんな病気になったんだとかね、なんだとか、そういう思いが来てる間は癒しも起きないんですよ。そういう熟々してるものがあるんですよ、産んでいるところが。そこに生えがとも、そこに病気がたまるんですよ、病原菌が。その熟々をね、きれいにしてもらわないと、うち根本的にね、許しと癒しが起きないと、許しが起きないとね、本当外側に現れていかない、その根っこの部分、ね、そこを変えなければいけない。それがね、弟子たちが変われ、まず変われる弟子たちが、ね。そしたら父親も変わります。そしたら子供が癒される。最後、一番弱いところに病気が溜まっていくんですよ。ですね、この子供ある面何の罪もないですよ皆さん。悪霊に使い、何か悪いことしたとは思わない、子供だからね別にね。でもある面において親の罪を負っているでしょう。また本当にいろんな世の中のいろんな罪を負っているでしょう。そういう時に私たち教会が代わりに罪を負って、本当に主の前に悔い改めの涙を流し引き受けて祈っていく時、そこから恵みが流れていくんです。恵みは高いところから低いところに流れるんであって、私たちが今低いところにいる人たち、悪霊に疲れている今どん底にいる人たちがね、高くなれって言ったら高くなりようがありませんよ。恵みは高いところから低いところに流れる。教会が高いところにあるとするなら、あると信じているでしょう私たちはね、霊において高いところなら、そこから恵みが流れていくということは、私たちが高くならなければいけないということは、私たちがね、自分自身の罪をほんと清めていただくことによって、病の癒しが起きていくということ、教会に責任があります。本当にね、そして
もう本当にこれは本当にね、もう牧師の責任だと本当に思っております。本当にですね、本当に委ねられた魂、私たちが教会に委ねられている魂をね、本当にしっかり、本当に天国に凱旋するまで私たちが教会でしっかりね、本当に祈り勝利していかなければいけません。でもこれから先、この教会が本当にそのような教会になっていきます。もうその恵みはすでに来ています。中川さんたちですね、今新生教会でその癒しの恵みを教会を代表して受けています。またそれと同時に内藤弘子さんが天に召されていきました。これから本当に私たちはいよいよ担う教会として、今まで担えなかったところも含めて担っていく教会として、そしてそれは誰か特別な人がというのではなくてね、教会がそのようになっていく教会になります。本当ですね、感謝します。お祈りいたします。愛する天皇様、今日もあなたの十字架の恵みを覚えて心からあなたの御名を賛美いたします。今もあなたの血潮が私たちに注がれて、本当にこんな罪に汚れた、どうしようもない、このものを根っこから死をあなたが贖い、そして滅びから救いへと導く、その素晴らしい素晴らしい、本当に人知を超えたその恵みがあなたの十字架の血潮の中にあることを覚えて、本当に主を心から感謝をいたします。主よ、けれども主よ、私たちはそのあなたの十字架の恵みをまだまだ知らずに、本当に主よ、未だに罪の奴隷の中にある私たちの現実を覚えております。主よ、どうぞ私たちすでに救われた者が、イエス様、それは本当に救いは本当にその魂も肉体もすべて全領域、生の全領域にその許しの恵み、あなたの贖いの恵みが届いていくことを、主を私たちは覚え、そしてどうかそれが私たちのうちに成就しますように切に祈ります。主よ、今どうぞ私たちの今病んでいるところに、主よ、あなたが今直接手を置いてくださり、主よ、どうぞその病を癒してください。今悲しみの中にいる、その魂に悲しみ、心に悲しみを覚えている人は、主よ、どうぞ主よ、あなたの十字架の贖いによって完全な癒しを受け、そして喜びに満たされますように。主よ、また経済的な困難を覚えている人は、経済的に破綻している人は、またそれは罪から来ている経済的な困難かもしれませんし、またそれは今の不況のこの時代によるものかもしれませんし、本当に様々な原因があるでしょう。けれども主よ、あなたは経済的にも満たしてくださるお方ですから、どうぞ経済的な回復も与えてください。また家族にの和解が必要な方もいるでしょう。本当に主よ、それは様々な原因があるでしょう。けれどもどうかまず私自身が本当愛を与えるものとして私の魂を癒してくださり、どうぞ罪の悔い改めを通して私自身が悔い改めることによって裁くのではなく私が変えられることによって、どうかその癒しの恵みが家族にも及びますように。主よ、どうぞ憐れみ助けてください。何よりも主よ、教会を癒してください。主よ、本当に傷んでいるこの教会を癒してくださり、どうぞ過去の罪、過去の呪い、主よ、さまざまな失敗、過ち、主よ、あなたはすべて何よりも教会を追ってくださっているお方ですから、あなたのもとに委ねます。あなたは教会を癒すお方です。そしてこの教会に回復を与えるお方です。そしてこの教会を通していよいよこれからこの地域に、また全世界にこの恵みが流れる教会として、本当に多く許された教会として、多く愛する教会になりますから、ありがとうございます。格別に主よ、今痛みの中にある、今この時痛みの中にある内藤さんご家族に、主よ、どうぞあなたが触れてくださり、主よ、天来の慰めを豊かに注いでくださり、どうぞ天国の希望と天国の喜びを深く覚えるこの時でありますように、主よ、どうぞ祝福してください。本当に主よ、また救いを起こしてください。イエス様は本当に何よりも、本当に私たち天国に帰ったら何を一番に願うでしょうか。本当に自分の仕事のことでしょうか。いや、そうじゃないと思います。家族の救いのことであり、この日本の救いのことであり、まだあなたを知らない人に一人でも伝えたいと思うはずです。どうかそのような天国に行って思う、その本当に少しでもそのような後悔をしないで、私たちがこの地上において本当に永遠に残るものを、私たちがこの地上においても一番にしていくことができますように、本当に忙しすぎないように、私たちが本当にこの世のことに本当に心を満たしてしまうのではなくて、信仰を薄めてしまわないで、どうか本当にもっともっと清い生活を、もっともっとあなたを一番にする生活を私たちにさせてください。
本当に解放を与えてください。聖なる生活の実を結ぶことができますように。今は結んでいますと現在形でパウロが語っています。主、私たちもそのような現在形で生きることができますように。将来ではなくて今、私の生活には聖なる実が結んでいますと、そう確信を持って言うことができるように、事実を起こしてください。事実、私を作り変えてください。本当に感謝します。あなたしてくださいます。ありがとうございます。そのために私たちが御言葉により頼み、格闘的に祈ることができますように。祈り抜きにしてこのことは起きません。絵に描いた餅で終わらないように。どうか今日宣言したこの宣言が、本当に私たちの祈りになり、そして本当に主を起きるまで求め続けますから、どうぞ私たちの祈りを励まし強めてください。感謝してこの祈りを、尊い主イエスキリストの名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。